はい、それでは、そうですね、誰に読んでもらうかな。あ、もうできてる人、カタリーナ、行こう、全体のから、はい。もっと大きな声で行こう。はい、二次会、OK。これ、前に話した連帯止めですね。名詞で文章を終わらせる使い方です。あんまりたくさん使ってもらっては困るんですが、はい、みんなで全体の懇親会が終わってから、この漢字難しいね、これ。書けるかな？まあ、書けそうですね。このぐらいはまだできそうだな。はい。懇親会、よく使います。何か会合があって、その後、まあみんなでソーシャライズングする、パーティーですね。同じセクションの5人と、みんな声小さいな。はい、みんなで行こう。はい。近くのホテルで、二次会。日本でパーティーがあると、二次会、三次会。そうですね。バーホッピングをしたり、しますね。で、これは二次会です。はい。次。じゃあ、マギ。もうちょっと大きな声で。うん。昔話と、もう少しスムーズに読めるように練習してくださいね。はい。男が自分を含めて、including myself、自分の使い方いいですね。including myself、私をじゃないんです。自分を含めてです。二人だったのと、はい、だったのですから、これは、このファクトですね。で、だった、それで、こののは、まあ、理由ののだと思います。近くまで、あ、ごめん、遠くまで、帰らなくてはならない。はい、関係説です。女性がいたので、まあ、帰るのにすごく時間がかかる。だいぶ遠くに住んでるから、遠くまで帰らなくてはならない。女性がいたので、because ね、はい、何、then what happened？ 十時にはお開きとなったな、はい、お開きにするっていうのは皆さんがもうパーティーが終わって、はい、皆さん open the door and you go home です。だからお開きです。OK？ はい、終わりになりましたが、昔話と。近況に、ちょっと書き言葉的ですね。今起きてること、近況。花が咲いた。これは、euphemistic、な言い方ですね。花が咲く。盛んに話をしますということですね。何々に花が咲いた。寒いの？風邪ひいてるな？寒気がするんじゃない？暑いよ、今日。すごく暑い。暑いね、こう。はい。はい。で、こういう表現ですね。ちょっと、慣用句、イディオマティックエクスプレッションですが、花が咲いてると、まあまあ、すごく賑やかでいいね、という感じですから、この、二次会も非常に楽しかったという、お花見をしたりね、そういう感じですね。はい。その次、じゃあ、ケビン。うん、 はい。みな50代なので、皆さんはだいたい20代、30代かな。はい。また、ちょっと見てください。私はのでばっかりですよね、使ってる。からをあまり使わないんですね。っていうのは、日本語の文章は、you actually describe the situation. で、のは、の、それからわけ、こと、それからはずとかものとか、抽象名詞は、たくさん使うわけです。で、特に、のでをよく使います。からはあまり使わない。that is a situation という意味なんですね。で、柔らかく聞こえます。はい。親の一人が、亡くなっていたり、まあ、皆さんはまだ両親が揃ってる人が多いと思うんですが、もう50代になると、お父さんかお母さんが亡くなってるケースが随分あります。子供が成長している人が多く、もう大丈夫ですね。はい。多く手の代わり、連用中止形です。もっといろいろ話が聞けなくて、残念であった。まあちょっと時間が短すぎたなということで。OK。はい。じゃあ3方。同期会。うん。クラス会。通じて、うん。その後、うん。なってしまう。はい。同期会やクラス会を通じて、僕はこの通じてをよく使いますね。through, via ですね。その後、もちろん同期会やクラス会ですね。そうっていうのは。休校を温めることも、はい、これ中国語からの、慣用句です。休校を温める。日本語で他にと、温故知新という言い方をしますが、昔の、関係を温める。だから、reconnect ということですね。はい。こともですから、他のポシビリティもあります。稀にあるが、はい、まれっていうのは rare ですが、まあ、時々、少ないけど、時々あるけれど、大抵は、usually、そのままになってしまうものである。はい、そのままになってしまうってどういう意味？アンバー。他の表現で言ったら？いや、日本語でいこう、日本語で。大抵はどうするの？そのままになってしまう。OK, ケメン。相変わらず？うん。はい、まさに。OK, エミリー。変わらない？うん。エリカ。そのままになってしまう。どういうこと？ジョリン。リオ。うん。アンドゥー。それ見たって出てないよ。このコンテクストの中だから。ドルコ？はい、ああ、いたいた。チョイス。うん、そこで終わるんだけど、放っておく。また連絡しないっていうことでしょ？ね、連絡をしないということで、簡単なんです、これ。はい。はい。そのままになってしまう。連絡しないの。全体。Okay? As usual. 前と同じ。はい。そのままになってしまうものである。Everyone? はい。で、このもの、なんだっけ？このものは。ハビチュアル。よく起きること。だからものと言ってる。OK? ものは、ジェノーステイトでしたね。だから、そういうことがよくありますというときに、ものであるというわけ。That's one of the functions of もの。OK? はい。で、はい、その次。じゃあ、リオ。うん。日常性。 うん。リュウは声が大きくていいね。よく聞こえるよね。彼一番後ろに座ってるけど。ちゃんと声が聞こえるんですよ。だから皆さん発声練習してくださいね。あの、声が出るように。ぜひ。スピーチコンテンツに出る人特に。あの、私のトレーニングではやりますよ。そういうこと。はい。はい、みんなで。クラス会話ひととき、これも、あの、書き言葉的ですね。ひとときというとね。あの、まあ、一時的にということですが、若い頃に連れ戻してくれるが、だって学生時代30年前に付き合ってた、そこの、その30年前に連れ戻してくれるんですよ。次の日はまた日常性に引き戻される。はい。これはどういう意味でしょうか？これはどういう意味でしょうか？キャロリン。次の日はまた日常性に引き戻される。優しく説明すると？ちょっと待って。どうかな？ジョリン、ヘルプ。カトリーナ？うん、だから次の日は日常性に戻るってどういう意味ですか？どういう意味？ What do you mean by that？ 日常性に戻る。だから、どういう意味、どういう意味、どういう意味、OK。はい、どうぞ、OK。いくつの、いつもの生活に戻るだよね。例えば、仕事、それから、学校、家族、友達、ね、そういう、いつもの生活に戻るということですね。はい。で、ちょっと難しい表現で、日常性に、って言ってるわけですから、ちょっとかっこいいだろ。で、引き戻されるんですから。はじめ、同窓、クラス会に行ったら、30年前に、ね、連れてってくれた。ああ、よかったな。でも、次の日は、それも忘れて、ああ、また、毎日の生活、毎日の家族、また、なんか、いつも見ている兄弟、お父さん、お母さん、あるいは、奥さん、ご主人を見、つまんないなと思うかもしれないし、そういう日常性に引き戻されちゃうっていうことですね。OK？ はい。じゃあ、ジェフ、おい、その次行こう。結局から。
結局、昔に戻れない。
はい、みんなよ。はい。
次に昔に。
昔
に。みんなに会えるのはいつになるかはわからないが、当ててよかったなと思った。
はい。で、これ、話し言葉を書き言葉の中に入れると、こうなるんですよね。コーテーションという意味ではないんですが、はい、みんな。で、結局、昔には戻れない。もう皆さん今20いくつとか30の人見るかもしれないけど、もう昔には戻れないよ。子供時代には戻れないんですね。どんどんどんどん年を取って、30になって、40になって、50になって、60になって、おぉ。人生は、あれです。婚姻、矢の如しです。ですから、非常に短いです。はい。で、次に、みんなに会えるのは？はい。この会える時はというのですね。いつになるかわからないが、出てよかったな。はい、ここでちょっと、会話的に名を入れたわけですね。気持ちを表したかった。I like to express my feeling.、ね、で、名を入れてあるんですね。で、書く練習なんですが、僕はこのストラクチャー、次にみんなに会えるのは、いつになるかはこのノアです。このストラクチャーとっても役に立つので、I like you to start using. 例えば、次に日本に行くのは、いつになるかな？ あの次にあの人に会えるのはいつだろう。で、のなんですよ。で、このストラクチャーとても使いやすいと思います。ですからぜひ使ってみてください。はい。で、これ書いたの1999年ですよね。何年前？17年前だよね。で、はい、ちゃんと鎌倉で書いた。ちゃんと書いてあるでしょ、こう。はい、質問。この文章はそんなに難しくないと思うんですが、それだけではなくて、いろいろなその表現、見栄を張るとか、それから少数性、売り物にする、対抗現象、それから金繰り捨てる、花が咲く、急行を温める。などなど。で、ちょっと、アイデンチェックって、まだあるかな？あるんですね。はい。で、これが、日本工業クラブ。なかなか、いいビルでしたよ。古いね。明治時代からあるんですね。で、ちょっと調べてみたら、要するにこれは、インダストリークラブオブジャパンですから、会社の社長ですよ、クラブメンバーは。まあ、ちょっと面白い。で、これクリックするといろいろ出てきますから、まあ、興味のある人を見てください。ちょっとかっこいいビルですね。はい。質問ありますか？わからないとこない？はい。なければ、はい。ストラクチャーのとこに行きます。はい。一番読んでください。じゃあ、誰でしようかな。上半。大きな声で。お、戻ってきたって読んだら帰ってきた次第である。はい、みんなで旅行に出かけたのだが、まずこれネガティブな表現が、まあ、がが使うんですね。がを使って、で次理由です。家内が病気になってしまったので予定より早く帰ってきた次第である。そう、予定より早く帰ってきたわけです。と同じような使い方。次第の方が書き言葉的です。ですから何かを説明するとき、理由とかどうしてそうなったかっていうことを説明するときに使うストラクチャーです。Okay？ 次もそうです。はい、じゃあ次行こう。誰だ。ラスター。これ誰かがどうしてあなたは外交官になりたいなりたいって言ってたのにどうして辞めちゃったんですかという質問を想定して説明してるわけです、ね、理由を説明してる。言い訳じゃないんですが、はい、みんなで外交官になりたかったのですが、あ、これすいません、スペースあるけどこのスペースは必要ありません。国家試験に3回も落ちたので、はい。試験に落ちるですね。パーティクルは2ですからね。はい。せよ。諦めた次第です。外交官になるのを諦めちゃった。ギブアップ。ということですね。日本では、弁護士、外交官、他にもありますが、国家試験がある、ね。National exams。もちろん弁護士はここはバーエグザームスがありますが、日本の場合は、国家試験なので、本当に勉強しても受からないことが随分ある。今、日本は、弁護士が多すぎます。Too many lawyers now。作りすぎちゃった。で、政府が日本の社会は、北米と同じような訴訟社会になるだろうと考えて、訴訟社会っていうのはすぐ訴えてる。何でも訴える。アメリカは特にひどいですね。もう何でも訴えられちゃう。すぐ法廷の裁判沙汰になっちゃうんですね。で、そういう社会になることを想定して、ああ、弁護士を作らなきゃいけない。たくさん作っちゃった。今多すぎて仕事がない。そうです。はい。
国家試験を受かったら弁護士。
そうです。
だから前は 何人も受かって今は隣に行きたい場所がいるので今だんだん難しくなってきたからあと弁護士はありすぎるからだんだん試験が難しくなって今の時代の人たちは弁護士になる。
なれないというか、なりにくいですね。で、大学でも認め、受け入れない。数を減らしてるわけ。はい。だから、なかなかないそうです。だから、弁護士になればって言ってたんだけど、政府が考えてたようにならなかったんですね。日本の社会はあんまり訴訟社会ではないです。訴訟社会何？裁判に持っていく社会です。何でも小さいことが、例えば子供がね、あなたの子供はうち僕の車に傷をつけた。ね。弁償してください。いや、なも誰がやったかわからない。じゃあ、法廷に行きましょう。That's 訴訟社会。ごんべんに、こうに、そう、ごめんなさい。こうで。書けないんだよ、ここ困るんだけど、ありがとう。いや、持ってこなかった、僕いつも持ってくるんですけど、僕も持ってるんです、これ。どうやって壊したら嫌だ。はい、ありがとう。それで、あ、こっか。え？あ、ソリー、レーサーか。あ、もう全然。ちょっと違うように見えるな。どう変えた？これだよ、ね、これです。合ってた。いや、これに書いたらね、なんか違うように見える。ありがとう。はい、こういうことです。訴訟社会。いいでしょうか。で、カナダはどうかな？訴訟社会かな？アメリカと日本の間ぐらいかもしれませんね。あんまり訴えないかもしれないけど、だんだんアメリカ的に、はい、訴訟社会。ありがとう。で、アメリカにいると何でも訴えられちゃう。They take you to the court for almost anything. 私はだからアメリカでは法廷に何回も行きました。それで戦って、だって子供の。いやいやいや、訴えられて。うんうん。それから、手伝ってあげたこともあるけどね。あ、バカバカしいのは今話したように、大学のキャンパスに住んでたんですね。そしたら、誰かが、お宅の子供がね、うちの車に傷をつけた。で、訴えちゃった。それで、子供たちが、ちゃんと裁判官と話をして、裁判官が非常にうちの子供たち話すの上手ですからね。感心して、全然これ、訴えた人は全然バカバカしいということで、全く問題にならなかった。うん、訴訟社会ですね。本当に。だからそれは、日本もそうなるかなっていう感じだったんですけど、ならなかったですね。それから日本は裁判員制度というのができまして、で、アメリカのシステムとはちょっと違うんですけど、普通の人が、裁判に出席して、判断をする。はい。ジュリーデューティーとちょっと違うんですけど、似ています。でも日本とカナダは、アメリカは、ごめんなさい、アメリカと日本とカナダはちょっと違うのは、やっぱり裁判官が、裁判員の意見を聞いて、判決をするんですね。で、こっちの場合は、ジュリーがですね、決めるんですよね。そこまでは言っていない。でも大体、裁判官は裁判員が、だから、裁判員制度というのは、一応裁判官が裁判員の結論を聞いて判決を下すということ。ですから皆さんが、やっぱりジュリーデューティーみたいにですね、 呼ばれるんです。で、特に困るのは殺人だって。Murder case。本当に困りますよね。皆さん呼ばれたらどうするかな？行きたいの？僕は実はですね、ちょっとこの話になってあれなんですが、ミシガン州立大学にいるときに大学院生だったんですよ。博士課程にいたんですけど、頼まれて、下級裁判所、the lowest court のジャッジ、裁判官をしました。4年間。で、それはちゃんとトレーニングを受けてね、で、やったんですけど、非常に面白い経験だった。なぜかというと、他の全部で7人いたんですね。で、6人の裁判官は全部白人のアメリカ人。だから、白人じゃない人が欲しかったらしいんですね。で、僕は日本人ですよね。で、アメリカって面白いなと思ったのは、私をちゃんと雇ってですね、裁判官にしてくれたんですね。で、どういうケースをやったかというと、近所の苦情ですね。neighbors complaints。音がうるさいとか。ね。から車をいつもうちの前に止めるとか。それで、一度こういうケースがありました。隣の男の人が、ステレオをいつも大きくして、もううるさくて勉強もできない。仕事、それから寝ることもできない。と、訴えたんです。女性がね。で、訴えますよ。だから今言った訴訟社会なんですね。それで私たちは、両方のケースを聞いて、で、両方とも、ウィットネス、目撃者を連れてくるわけ。証人をね、連れてきた。ところが、訴えられた男の人、両方とも黒人です、この場合は。訴えられた男の人の証人、ウィットネスが非常に良かった。説明がうまかった。それから証言がすごく良かった。で、訴えた女性の人の証言、証人は、全然ダメ。っていうのは、アーギュメントにならないんですよ。それで、私たちは、in camera という表現を使います。中に入って、で、議論するわけ。討論します。皆さんの討論会みたいなね。で、他の6人のアメリカ人は、あ、これはもう有罪だよ。He's guilty. で、僕、ちょっと待ってください。私たちは、overabundance of evidence。証拠が十分にない場合は、有罪にできないだろうという。で、1時間議論しました。1対6。で、アメリカ人は私のことを説得しようとするわけです。They try to persuade me. Okay? ね。で、私最後にね、ちょっと頭にきて、Please don't insult my intelligence. I know exactly what I'm doing. 私は自分でやってること分かってるよ。というのは、ルールに従ったら、彼は有罪にできないよと言った。でもみんな、だわ、あなたの分かるけど、でも、全員一致じゃないとダメなんです、この下級裁判所。Unanimous decision じゃないとダメなんです。で、私は、しょうがないから、じゃあ、Unanimous に、全体一致にするために、私は棄権をします。I abstain. それで、有罪にしたんですけど、僕はすごく問題だなと思う。で、アメリカと日本の違い、すごくよくわかります。でも、いい経験だったんですね。それから、ヨーク大学でも、ヨーク大学にはアピールスコミティというのがありますね。懲罰委員会と日本語で言えるかな。で、皆さんが、不正を働いたら、アカデミックディスオネスティをしたらですね、まず、アピールスコミティ。で、ファカルティのアピールスコミティがある。で、そこで解決できないケースは、セネットのアピールスコミティに行きます。で、私は選挙で選ばれて、セネットのアピールスコミティのメンバーに なって4年間、あれも4年、3年だったかな、やりました。これはすごく面白い経験。皆さんは学生の方から見てるけど、私は、え？こういうことがあるの？一つのケース、名前を言わないから多分もう言って話しても大丈夫と思うんですけど、学生は教授の部屋に、入って試験を盗んだケースで、私がびっくりしたのは、大学は副学部長クラス、だいたいバイスディーン、アソシエイトディーンが大学を、まあ代表します。学生は本当の弁護士を連れてくるんですよ。The real lawyer。本当に。それで、その時、私は、たまたま、チーフジャッジ、主任裁判官だったんですね。もちろん、周り持ち、we took turn。でも、その時は僕がチーフジャッジだった。だから、両方の言い分を聞いて、で、はい、in camera、中に入って、ディスカッションして、討論して、学生の代表も入っている。それで、これ、どうするという。それで、最終的な判断を僕が言ったわけ。ね。で、私は、大学の弁護士に、すいませんけど、私たちが決めたことで、我々が訴えられることはありませんかと。We could be held accountable, right? で、いや、そうしたら、いや、それは大丈夫。We'll look after that. 大丈夫だ。で、私がすごくカナダはいいなぁと思ったのは、私、外国人ですよね。カナダ人でもない。ね。それなのに、そんなに大切な仕事をさせてくれるかなぁという。僕は、カナダはやっぱり素晴らしいと思った。日本ではない。可能性ないですね。でもアメリカでもさせてくれます。This is amazing. で、私はすごくいい勉強になったんですが、もちろん弁護士のトレーニングも行きました。裁判官のね。他の弁護士と参加をしてやったんですけど、だから勉強もしましたけど、一つ一つのケース、読む書類、ドキュメント、こんなあるんですよ。で、フルタイムで教えてて、これはエクストラですか？ボランティアですからね。給料出ないよ。で、そういうこともあるわけ。で、皆さんにですね、まあ、ちょっとこの話をしたかったのは、カナダはやっぱり外国人に対して、すごく、まだいいなと思います。I really appreciate it. はい、どうぞ。
結局、
結局、有罪です。有罪にしました。これはね、罰に関してあんまり言いたくないんですけれども、だいぶひどいパネシメントになりました。何年、何年だったかな ?10 年ぐらいはレコードは消えないんですよ。だから、どっかの大学院に行こうとか、それから仕事をするときに全部それ、分かっちゃう。はい。見つかったのはね、はっきり覚えてないんですけど、誰かがやっぱり他の学生が見てたような気がする。バカだよね。
学生を
訴えた可能性があります。So watch out. なんか、among yourselves, インフォーマーがいるかもしれない。はい、ということで。なんか、ちょっとそういう話をちょっとしたかったので。まあ、皆さんもですね、いろんな経験をしてみてください。僕は本当に、法廷はですね、そういう経験があるので、日本でも法廷に行って弁護士なしで戦って勝ちました。高等裁判所。はい、東京ハイコート。で、一人で全部やります。それは家庭関係の、親戚関係の裁判。まあ、あんまり長い話をしてるとあれなんですけど、要するに、おじの一人が家族全員を訴えたんですね。親戚全員。なぜかというと、 あの書類にサインをしなかった。10年以上かかって誰もサインしない。それで結局僕はね、いろいろこう自分で説明をして、で、あの、まあ、あの、なんか手紙を書いてね、裁判官に。失礼ですけれども、あなたはですね、私の日本人としての権利っていうのは外国に住んでるから法廷に出られない。それから母親も病気でうちから出られない。それを全部無視して、有罪にしたと。僕は有罪になっちゃった、ね。で、日本から、うん、日本、そうです。手紙、あの、ちゃんと、あの、判決が来てね。で、僕は頭に来て、10個、過剰書きにしてね。これは、日本国民、外国に住んでいる日本国民の権利を守らない判決だ。ね。で、いろいろこう書いて、コピーを、あの、長野の地方裁判所長、the top に送ったんです。そうしたら、連絡が来て、太田さんの手紙を控訴状、アピールドキュメントとして認めます。次は東京の高等裁判所、ハイコートに行くことになりますから。この通りです。日本戻ったよ、それで。そうです。それで、なんかすごい高等裁判所の人はすごく親切で、僕はカナダに帰らなきゃいけないっていうのがあったので、早く裁判をやってくれてですね。それで、私は一人で、ここ、こんな、これ、この10倍ぐらいあるとこかな、あの大きなあの裁判所でね、裁判官が3人いて、主任裁判官が男の人、あのついてる人、女性の裁判官、若い人が2人。で向こうは弁護士一人。で、私は一人、こっち一人。で、私発表して、それで、裁判官が弁護士に何か、付け加えることがあります。もうありません。で、それでいろいろ話をして、で、結局、土地を一つもらいました。I want that piece of property. で、面白かったですね。だからいい経験です。で、だから、どこにいても、裁判所で問題があったときに、あとは子供、ユースコートも出て行ってますし、それからアメリカで、日本人でアメリカの GI と結婚していて、離婚したケースが随分あるんですけど、その人たちを助ける、ボランティアもしました。GI。そっか、またね。GI 上聞いたことない？いや、アメリカの兵隊です。で、GI ビルっていうのがあって、アメリカの兵隊になると、兵隊が終わると、ちゃんとスカラシップがもらえて勉強できるんです。で、ガブメント、なんだ、ガブメントインシュランスだったっけ？イシューか？ちょっと待って。イシューかな？ GI 上、そうですね。ジェノガム、イシューだな。でも、ちょっと違うね。GI ビルってちょっと調べてみて。ビル、はい。で、それは戦争に行くと、はいはい。戦争に行くと、あと帰ってきてから大学に行かせてくれるんですね。で、GI ビルで日本に行って、日本の専門家になったアメリカ人がたくさんいます。で、ドナルド・キーンとかあの人たちみんなそういう関係じゃないかなと思うんですけど、GI ビルをもらった人が多いですね。そうか、やっぱりガーメントイシューか。そうだ、そうかな。ガーメント、そうね。そう、ガーメントイシュービルって書いてある。そう、おかしいな、それ。いや、ガーメントイシュービル？おかしいな。はい。じゃあ、そうだ、そうです。なんか忘れちゃったな。はい。そういうことがあります。いいでしょうか。はい。じゃあ、国家試験の話に戻ります。で、国家試験、やっぱり難しいんだよね、日本はね。確かに。カナダも、バーエキザムは難しそうですけど。はい、3番行こう。じゃあ、はい、じゃあ、OK？ 誰？お、はい。3本。OK。いいね、ちゃんと読めるね。はい。 問題ありませんか？はい、じゃあギャビ、次行こう。見たいような、見たくないような、複雑な気持ちです。はい、一番。はい、2番行こう。じゃあ、OK。ジョイス。海の母。どういう意味、海の母って。え？本当、自分を産んでくれた女性ですね。でも、海の母っていうと、多分その後は、捨てられちゃったんじゃないかと思うんですね。そういう意味ですね、海の母。はい。こういう経験した人いる？ちょっと違う？ちょっと違う？どう違うの？言いたくないか、個人的に。はいはい、わかります。で、なんか皆さん子供の時にさ、自分の親は本当の親かなと思ったことない？違う、親が違うんじゃないかと思った経験ない？あ、ないの？ありませんか？本当に。へえ、あ、大抵あるはずなんだけど、なんか、親ちょっとこれ自分の親じゃないんじゃないのって。はい。あ、でもそう思ったことがある。そうだったらよかったなとかね。冗談ですけど。あ、はいはいはい、なるほど。他にそういうふうに思ったことない？あ、あ、いる。はい。カトリーナ。いつ頃？何歳頃？14歳頃？どうしてそう思った？ああ、お父さんお母さん、髪の毛と目は黒いんだ。それで自分は、あ、全然違うんだよね。でも本当に子供なの？これ困るよね。確かに、親とあんまり似てない。顔似てない。全然？あ、これはそのいい理由になるよね。親と似てないっていうのは。だからそういう経験ないかな、みんな。本当に自分の親を本当に自分の親だと思える？信じられる？はいはい、そう？
そうと思います。
そうだと思う？はい、大丈夫？大丈夫？多分、多分って言ってるよ、さんは。大丈夫？本当に親だって、大丈夫？信じようできる？さんも大丈夫？
私、はい、両方に似てますから。
似てる。でもカトリーナ似てないんだよな。あの、兄弟いる？妹さんはどう？あの、黒い？
はい、
ああ、ほら、これがあるんだよな。いや、もちろんそうだと思うけど。
だって、私のおばあちゃんの父の、まあ、母ですけど、あの、みんな茶色い髪の毛で茶色い目だけど、あの、まあ、おばあちゃんは茶色い髪で目が青かった。で、でも、まあ、私はおばあちゃんのことアブエラって言うんです。まあ、それは英語で、はい、あのおばあちゃんだから、
うんうん、
で、アブエラはアブエラのおばあちゃんも目は青かったから、やっぱこのなんかスキップジェネレーションだろうと。
わかんないね、でも、うん、ね、みんなどう？ちゃんと親大丈夫？自分本当に自分の親か？リオ大丈夫？アンドリューも大丈夫？本当に信用できる？そうかな、みんなそう？大丈夫？へえ。僕は本当に疑ったことがありますね。あの、なんか違うんじゃない？これっていう。
性格がとか。
いや、あのね、あの、自分がこうちょっとこう、例えば15とか16くらいになって、自我が出てきて、自我、セルフですね。はいはい。はい。が出てきて、自分の我々の側、この側。で、 あの、それで、え、なんか、ちょっとうち、あの、親違う、もらい子かなとか思ったことがあるんですけどね。まあ、ちょっとの間ね。まあ、あと私はやっぱり本物の親かな、思ったけど。ないんですか？マナーロはないの？自分の親、ちゃんと自分の親だって思ってた？ずっと。うん？似てんの？あ、そっかそっか。じゃあ、カトリーナだけだな、ちょっと。でも、もらわれた可能性あるよね。あの、アドプテッドされた可能性はあるよね。ポッシビリティ。いや、カトリーナは、はい、あ、全然違うんだって。親はあの目も黒いし、髪の毛も黒いんだ。彼女だけあれだから。疑っちゃうよね。でも、そうですね。うちなんか、例えば、あの孫はみんな、あのうちの子供は大体アジア系ですから、家内が赤ん坊抱いてると、え？で、子供も、え？っていう感じで、見てた、赤ん坊でもね、見てたと思う。のかあのか白人の、まあ、あの、
あと白人と日本人のハーフミュージック、なんか、私はしょっちゅう、あ、すぐわかる。
そう。まあね、そういうわか、あの、大きくなればわかるんですけど、それでもやっぱアジア系だから、家内は全く赤毛で、レッドヘッドで、白いから、全然やっぱり合わないよね。だからその、今、孫はみんな、あの、アジア系だから、あの、抱いてると、どこの子供っていうことになっちゃうんですね。そういうあれはあるね。うん。だからまあ、海の親です。はい。面白いのは海の父とは言えないもんな。産まないんだから。ね。はい。はい。それはそうだよ。はい。はい、次、じゃあ、マナル行こう。はい。アメリカには。はい、アメリカに行った人。はいはい。どこ行った？サンフランシスコ。それから住んでた？どこ？ニュージャージー、インディアナ、マサチューセッツ。問題はなかった？なるほど。他に？シアトル。ハワイ。僕もハワイはもう十何回行ってますけど、いいね。じゃあ、ん？ローチェスター。反対側だな。はい。ニューヨーク。ニューヨークのどこに住んでた？ステートですか？州？市に住んでた？おお、そうです。他には？アメリカ。おい、ジョリー。ブルックリン。わあ、そっか、なるほど。どうでしたか？あの、なんかアメリカ、犯罪に関しては。みんな経験ないのかな？僕はあのニュージャージーに住んでたんです。はい、サウスオレンジ。あ、本当。僕はあの、だからあの、なんだろう。あの、大学で教えてたからね。はいはいはい。それで、その時に、ワシントン DC に行って、ピストル強盗あった。前話した、ちょっと話したんですが、あの、自分がピストルを突きつけられるより、家内にピストルを突きつけられる方が、本当に困ります。何もできない。で、だから、すごく怖い思いをしています。で、この話、話すと長くなんですけど、もうちょっと経ったらやりますが、あの、一つだけ、面白い話をします。で、これ、あの、ピストル強盗っていうのは、重罪なんですよね。アメリカではね。そうすると、まず、警察に電話をしても、友達に。たら FBI。それから警察が6人、全部で7人。で、皆さん、あの、アメリカのポリスショー見る？警察のテレビ番組。スターズ系のハッチとかさ。ね。で、僕見てたんですよ。日本でも。ね、スターズ系のハッチ。あの頃、どういう昔ですか？今新しいのやってるけど。昔の方が面白かった。で、僕はアメリカに行く前、行くまで、あ、アメリカのあの、警察の番組は、本当じゃないと思ってた。誇張、エクザジュレーション。ね？ 言ってみたら全然誇張じゃない。全くあの通りです。それで、どういうことが起きたかというと、友達のうちの前にスペースがなかったので、ちょっと遠いところに車を止めた。で、夜、私の同僚の先生をワシントンのヒルトンに迎えに行って、2人ですけど、連れてきて、晩ご飯は一緒に友達の家で食べるという予定だったんですね。で、家内と歩いて行って、子供はうちに寝てたからよかったんですけど、歩いて行って、あーっと思って、僕は左のドアを開けて、家内のドアを開けようと思ったら、向こうからバラバラバラっと走ってきた。あー、やられたと。家内見てないから、で、ドアを開けられて、家内はピストルをここにこう突きつけられて、で、私、何もできないな。そう。Don't do anything. I'll give you everything. って言ったんですけど、パンチを立ってくれて、家内は鉄砲で頭を殴られたんですね、少し。今でも痛いって言いますけど。で、すぐ、で、友達がすぐ警察に電話してくれて、そしたら、さっき、死に来たんですね。で、FBI、全く映画と同じです。トレンチコートを着て、鳥打ち帽をかぶってね。絶対にニコニコしない。He never smiled. で、警察がですね、奥さん、どんなピストルか覚えてますか?って言うから、家内をね。あと冗談言わないでよ。私が覚えてるのはこの丸、穴だけだって、ピストルのね。僕はどういうピストルか知ってるんです。軍用ピストルです。ミリタリーユース。で、こういう大きいやつ。ね、こういう感じだ。で、震えてるんです。16歳とか17歳。高校生。ティーネイジャーで、7人、8人。何もできない。で、僕は、ちょっと、バカなことをしました。ちょっとすみません。実はそこ、インディペンデンスアベニューっていう通りなんですね。目抜き通りです。メインストリート。で、夜でも、昼間みたいに明るいんです。フラッドライト。オレンジの。本当に明るい。で、後から考えたら、人が一人もいないし、車も通ってなかった。何にもないし、夜の7時。で、そのピストルを見たときに、ピストルがもう明るいグリーンだったんですよ。ブライトグリーン。ピストルがね。だから僕は、すいません。あれ、多分おもちゃのピストルだったと思います。言ったんですね。そうしたら、FBI の人も、全員、ドーッと笑ったんです、ね。で、burst into love。それで、黒人のおまわりさんが、この間おまわりさんってやったんです。警官がですね、私のことをかわいそうに思ってくれたんですね。あ、excuse me, sir.失礼ですけど、この辺でおもちゃのピストルを持ってる人は一人もいません。No one carries a toy gun around here. だと言われたんですけど。で、その後、法廷の話とか長くあるので、またやります。覚えておいてね、今の話。本当の話です。私はアメリカの方がベトナムの戦争中より怖かった。Seriously. まあ、ベトナムはグレネードとか手榴弾とか爆弾で死ぬ可能性があったんですけどね。I almost died, so, in Vietnam. 本当です。それは病気でですけど。だから、life in Canada is so easy, so nice here. You appreciate it, please. Okay, はい。はい、次行きます。もちろん行きます。ちょっと時間がないので急いで行こうね。時間がない割に無駄話してるな。はい。いいですか?はい。いい話?はい。じゃあ、ジェン。楽しくないんだよ、これ。楽ですよ、はい。はい。これ、皆さんが考えているように、みんなが言っているように、もちろん、ないないだけど、 still やはりですね、ちょっと問題があるよっていう時のフレームワークです。だからちょっと皆さんに話をしたかったのは、ストラクチャーに意味があるんですよ。どういう目的でどういう効果を考えて使うかということですね。だからこのストラクチャーを使うときには、この人が考えていることがすぐ分かるわけ。次にでもやっぱりこういう問題があるよという、だからここ文章見てください。はい、みんなで、もちろんみんなが言っているようにですね、生活はだいぶ楽になったのだが、 It is the case that but でしょ、で still やはりそれだけでは満足できない。だって物質主義、マテリアリズムだけでは満足できない人が多いですよね。もう新しいiPad を買ったりして、わあ嬉しいな、新しい車、BMW 買った、でもそれだけやっぱり満足できないんじゃない？ということを言いたいときに使うわけです。ということは、目的はこれだけではやっぱり足りないよっていうことを言いたいわけでしょ。That is the meaning of the structure here. Okay? だから次もそうです。はい。もちろん、はい、読んでください。じゃあ、コージ。はい。みんなが言ってる、いや、もちろん仕事たくさんありますよ。でも、本当にやりたい仕事を見つけるっていうのは本当に難しいな。ね。ということは、そんなに簡単に自分のやりたい仕事は見つかりませんよって言いたいわけでしょ。That's the meaning だよね。本当の。だから、考えてください。はい。エリカ。はい。みんな、日本人はよく観光旅行で外国に行きますよね。今、韓国人も中国人もベトナム人もドイツ人もフランス人も外国に行きます。でも、旅行だけじゃやっぱりちょっと足りないんじゃないの？ということで、外国に住んで仕事をしてみたい。で、これは皆さんにもおすすめです。旅行はあんまり勉強にならない。やっぱり仕事をした方がいい。ボランティアでも何でもいい。私はそれですごく勉強になりました。そういう意味では若い時に、ぜひ。シーダーでも何でもいいから、ちょっとアプライできたらね、外国で仕事ができたらいいと思います。いいでしょうか。はい。それが一つです。はい、次行こう。みんなで？あ、みんなで行こう。はい、全部で。はい。見るものが珍しいものばかりだった。で、この間言ったようにですね、同じ動詞を繰り返して強調する、エンファサイズするわけです。で、見るもの、食べるもの、書くもの、なんでも大丈夫です。いけます。Okay、はい。出るものが、ごちそうだった。みんな美味しい。で、私は若い時にサイゴンに行きましたね。政府の仕事で。で、うちでは中国人の料理人のおばさんと、下働き、まあ、昔は女中さんと言ったんですが、まあ、メイドさんですね。やっぱり中国人がいたんですね。私26で、うちにプロフェッショナルクック、プロフェッショナルメイドがいたんです。そういう生活すると、後が大変です。After that, you're in trouble. というのは、出るもの、本当にごちそうなんですよ。毎日。だって、彼女は買い物と料理しかしないんだから。それで、本当にプロの料理人。もちろん、中国料理は300種類以上できる。ね。それから、日本人の家庭に、12年働いてたから、日本料理も全部できる、作れます。それから、ベトナムに住んでるから、ベトナム料理大丈夫。イタリアの家族とにいたから、イタリア料理もできる。フランス料理もできる。何でもできるんですよ。だから、うちでよくパーティーをしてですね、友達をたくさん呼ぶんですね。そうすると、料理人のアッサンって呼んでたんですけど、アッサンが、同じお客さんが入ってますかって言うか、いないよ。じゃあ、前に出したの一つか二つ入れてもいいといいですよ。もう、すごいよ。本当に美味しかった。で、私たちは、ちょっとこう、いい格好をしてるんですね。家内はイブニングドレスを作って、いつも毎日パーティー、 リセプション、大使館、いろんな国の大使館、友達がみんないたので、だからそういう生活を26歳ですると、あと本当に困ります。日本に帰って、家内は料理全部忘れちゃった。チキンコック、OK? ベトナムです。最後、戦争中ね。で、私も、だから家内と、チンさん、これはメイドの名前です。チンさんで、子供が二人できちゃったから、大変だったんですけど。でも楽しかったですね。すごくいい勉強になる。他の国の大使とか、公使とか、駐在武官とか、ミリタリーアタッシェとか、いろんな話をしてですね、パーティーリセプションで。いい経験になる。26, I was. 皆さんにも、そういう経験をしてもらいたいなと。普通じゃない。いや、だって給料たくさんもらってるし、政府の仕事だ。ベトナム政府と日本政府の仕事をしていた。でも、大学で教えてた。
はい。バンクーバーによく、はい。フィリピンの友達がいたんです。
はい。
うん。みんなが、マニラ
っていう場所だ。はい。マニラ、はいはい。首都ですね。
メイドさんもいるし、
そうだよ。う
ん。こっち来て普通の生活だけど、ワークアップに行くとき、こういうご飯が出るとか、メイドさんが全部やってくれるとき、一回、元彼はフィリピン人で、
お
母さんすごいいい人だね。仕事もしたし、で、あとお家の、家事もできる。すごい素晴らしい。あとその上に5人も子供を産んだから、
はいはい、
びっくりして、でも、やっぱフィリピンに行った時の生活はもっと簡単だけど、子供のためにこっちに引っ越したく
て。なるほどね。
うん、フィリピンに行くと、みんな、これはちょっと嫌だなと思うんだけど、自分のお金を持ってるっていう服を着て行って、肌も広くして、
お
そういう考え方が入ってい
た。なるほど。あと、香港から来てる人、僕は香港、それからマカオ。お金持ちがいっぱいいるんですね。もう、すごいよね。いやいや、そんなんじゃないんです。もう、世界中にいますけれど、私の知り合いは、多分、ヘクタールで言ったらわかんないんですけど、何千坪の土地を持っていてですね、竜宮城、この間話をしましたよね、浦島太郎。竜宮城に住んでます。マカオ人。マカオから来た人。すごいよ。もう、うちがですね、敷地の中にメイン、パートが4つある。で、車は16台止めるようなガラージが。それで、ガゼボ、そうですね、ちょっと待ってね、日本語パッと、何屋だっけ、アズマ屋。ガゼボが4つある。すごく大きいの。カナダのガゼボじゃないですよ。本当のガゼボ、中国の。で、2つは夏用。だから、空いてる。2つは冬用。全部閉められる。ね、それで、プール。大きなプールで水がいつも流れてる。それで、中には大きな池がある。で、橋があって、池には鯉、カープね。カープが300匹。いや、でも、餌をやるんだ、餌をやるの。日本のお寺と女よりもっと大きい。それで、リセプションのところが4つあるの。で、ガラス張りだとか、もう、いろんなテーブルとあれがあってね。貿易所。パートナーがいる。アメリカ人。で、僕は ああいううちは初めて見ました。そう。香港に行ってびっくり。香港もそうだよね。お金持ち多いよな。すごい。だから、日本人のお金持ちと全然比べ物にならない。で、このマカオ出身だけど、アフリカに住んでたんですけど、すごくいい友達で、なんかなっちゃって、いろんなところへ招待してくれるんですね。すごい。彼はベストクック。招待してくれたらフルコースには全部自分で作る。我々だけじゃなくて、お客さん、あと6人が。 うん、それでそのうちは20年かけて全部自分でデザインした。すごいよ。だからあのドラゴンのスカルプチャー彫刻があったりね、中国のドア、すごい素敵なドアがあったりとか、かっこいいんだもん。
これ香港
マカオ。
毎日ギャンブルできるね。
で、僕はすごく感心したのは、全然お金持ちの態度じゃない。で、貿易所。トレーディング。トレーディング。
だから、給料は全部 US
ドル。いやいやいや、給料なんてもらわない。自分のビジネス。
いやいや、トレーディング、US ド
ル？でも、ポルトガルの話だからね、これ。ポルトギー。すごいよ。初めて見た。I've never seen anything like that. だから、Think big, guys! いや、そうそう、本当。だから今ね、すごい、コネクションがあって、例えば、この人は、リズム。僕ら、じゃあちょっと、で、何食べたいのとか、うん、美味しい中国料理食べたい。たんですよ。そしたら友達に連絡してくれて、夜のディムサムの料理屋があるんですよね。すっごく美味しかった。ナンバーワン、エンレスマン。それで安くしてくれてね。友達だから。親友なんだ、オーナー。I was really impressed. 僕が、我らが泊まるとこの裏に住んでる。で、今日のお話は Think big 大きく考えてくださいっていうことなんですけど、はい、眠くなるだろ、こういう話しないと。はい、じゃあ行きます。次行きますね。はい、みんなで、あ、これやったじゃない、これ。次ここやった、ここですね。はい、投げる、球じゃないよ、玉だよこれは。はい、投げる球がみんなストライクだった。何を言いたいの？この人は投手、ピッチャーとしてすごいなということを言いたいわけです、ね。だから表現は、every ball he pitched, okay, was a strike. でも言いたいことは、he was a great pitcher. ここはちょっと無理だな。うん、これはちょっとそうはいかないな。はい。はい、次行きます。ですから、ストラクチャーにかなり意味があるっていうことを考えてくださいね。はい。はい、みんなでこう、はい、一緒に。はい、私の所属していた中隊から集まったのは、10人という寂しいものであった。これはまあ、軍隊の経験で、僕は軍隊の経験がないんですけど、ベトナムに3年いたので、戦争中に。私はベトナムベテランだそうです。笑ってる。いや、アメリカの本当に、いや、違うんです。アメリカのベトナムベテランというのは、みんな戦争したと思ってるけど、全然そうじゃないんですよ。戦争全然しない将校、オフィサーもいたですね。で、この前、戦争で戦った人から言われるの、You survived Vietnam, you're a Vietnam vet. と言われました、ね。あ、そうかと思ったんですけど。だからこの間Remembrance Day の時に、みんな何もしてくれなかったな。それは冗談です。はい。はい。はい。はい、みんなでだいぶみんなに声かけたのに、パーティーに出てきたのは、7、8人という寂しいものであった。なんかみんなあんまり興味ないのかなとか、みんなあんまりこう仲良くなかったのかなというような気持ちを表したいんですね。急に結婚式を挙げたので、出席者は20人足らず。はい、20人足らずってどういう感じ ?20 人にならない。そうですね。はい。 覚えてください。20人足らずという寂しいものであった。まあすごいなんかなんか小さい寂しいパーティーだったなというか。皆さん結婚してる人いるかな？ Is there anyone who's married? いないの？まだ。した経験のある人いないんだ。あ、本当。はい、わかりました。これからですね、みんな。ねえ。何歳ぐらいで結婚しようと思ってる？みんな。したくない。はい。え？27。はい。24。お、24。あと2年しかない。うん。こっちは？ジェーマ？25。マギー。したくない。ジョイス。しない。お、しない人多いな。クラック。え？そう、ちょっと聞きたいね。したくない人の話を。
先生はどうして？聞きたいと思った。
あ、僕はね、もうすごく簡単です。22歳ぐらいになった時に、あ、自分の家庭を持ちたいなと思った。カナイと奥さんでしょ、
はい、
カナイと僕が言うんじゃん。ちょうど私たちが会ったのは僕が25で、カナイが23歳。
でも22歳の頃にはもう知ってた。
うん、思いました。もう20じゃない、22、もう20ぐらい、20歳ぐらいから、21歳ぐらいの時に。それでもうすぐガールフレンドができて結婚しようと思って。いや、で、ちょうど家内の24歳の誕生日に結婚した。
誕生日
の誕生日。いやいやいや、もうそれ結婚式だ。24歳。
1年で、
そんなに。6ヶ月で結婚しちゃった。
いいね。いいね。
付き合って、
僕はね、結婚を考えてない相手とは付き合わない。付き合う相手はもう、あ、この人なら結婚してもいいなと思う人と付き合いました。すべて。だからそういう人が5人いましたからね。
5人もいたんですか？
最低5人、もっといたんだけど、一応5人。
じゃあ先生は女性の中で何を探してるんですか？例えば料理で。
あ、料理は前に話したと思うんですよ。料理は確か一つのファクターですね。料理がそんなにうまくなくても料理が好きな人で、僕は家内に、いや実はその食事に呼んでくれたんですね。まあ簡単な料理だったけど味付けが良かった。それで料理どうったら、私は食べるのが大好きだから料理が好きだと。それ一つ。でも一番大きな理由は、僕はみんなと同じ人嫌い。個性のない人。日本、すいません、ここ日本人何人かいるな。でも日本から来た人はいないか。日本に行くとみんな同じように見えるんですよ、女性が。お化粧も同じ、着てるものも同じ、ファッションも同じ、持ってるものも、昔はね、グッチのバッグだとか、ブランド物ばっかりに。ね。今でもそうだよな。
こっちはそういうのベーセック。
ベーセック。あ、ベーセックね。え？いや、それが多すぎて、全然面白くないんですよ。付き合っても。だから3ヶ月、日本人と付き合ったことはちょっとあるんだけど、3ヶ月でも嫌になった。
個性のない人はいない。
個性がないんじゃなくて、個性ないっていうのは、強くないって意味です。個性が全くないなんてことは言ってないんですけど、やっぱり個性的じゃないっていう意味ですね。うん。で、その点、中国人、韓国人、ベトナム人、みんな個性あるんですよ。僕はもう絶対にアジア人と結婚すると思ってた。香港チャイニーズ。
日本人に慣れてたか、他の人
個性的に。うん、そんなことない。そんなことない。違います。やっぱり、見てて、日本人見てるから面白くない。付き合ってて。
いやでもそれ別に日本人はそういう、初めはそう思うけど、でも住んでみたら全然違う人だしね。だって、
表と裏があるから。
うんうんうんうん。
だってうちのお母さんも全然違う。
あ、そうなの。
他の人に対して。他の人はあれお前から優しいって言って、ママ、おま
か。あ、それはもちろんあるけどね。だけど僕はやっぱあんまり魅力を感じなかったで、日本人にはね。だから、あの、それと僕の場合は、相手が好きになってくれたら弱い、ね。もう、みんなそうだから。あ、こっちもいいなと思ったけど、初めからこっちは、だから前に言ったんでしょ？あの、前は僕がクラスに初めて入って、初めの日に入っていったら、もうこの人と結婚しようって決めちゃったの。僕のこと。だから僕は、知らないの。これ、カトリックの、あの、日本語学校だから、全然彼女を僕、シスターだと思ってた。
シスター。
いや、本当、本当そうですよ。だって、あの、ここは、カトリックの、プリスト&ナンスの日本語学校なんですよ。そこに家内がたまたま行って、あ、じゃあ、シスターだなと思ったけど、なんか、あの頃、ミニスカートとかね、流行ってたんで、なんかミニスカート履いてるシスターがいるな。そしたら向こうはもう僕がクラスに入って行った日に友達に私は太田先生と結婚するって言ったらしいんです。したらそんなバカな。6ヶ月で結婚。ということがありますね。まあ、皆さんもこれからですから楽しそうだな。楽しいよ、これは。You should be positive と思います。どんな人に会うかわからないぞ。そう、ワクワクしてください、ほんと。
はい。
あ、そうだろ？そういうことってあるんですよ。だって僕、あの、我々が会うチャンスは何百万分の1だと思う。で、例えば家内がですね、初めはインドに行く予定だった。インド。インディアね。それダメになった。次は香港。それもダメになって、諦めた。で、ウィニペグに帰ったんですね。そしたら、その、電話がかかってきて、あの、United Church of Canada、ヘッドオフィス。で、日本に仕事あるけど、興味ある？と、カナンが、考える時間ありますか？ 2 分。それで、決めて、3年契約で日本に行って、日本の仙台の宮城女学院っていうところで教えるはずだった。ね。で、たまたま6ヶ月の、日本語研修で僕が教えてる日本語学校に来たわけです。で、それでも会った人、会ってすぐ結婚しようって決める人に会うのは珍しいよね。で、僕は信じられないです。How could you do that？ 僕はできないんです。あ、いいなと思っても、結婚しようとは考えられないよね、いくらなんでも。まあそんな経験。これまた細かい話を後でします。今日はなんかそういう話が多いですね。はい。どこまで行ったんだっけ。今日はちょっとあのふざけてますね。はい。で、結婚式、だから我々急に結婚式を挙げたので、あの、来てくれる人は、いや、話がね、ちゃんと繋がってるんです。それで、で、結局、あの、もちろん、あの、学生がみんな、神父とか修道場来てくれたんですよね。まあ、親が来てくれない。結婚大反対。
太田さんの親が、でも、まあ、今は
ですよ。今ってもういないもん、死んじゃったもん。でも、後で、まあまあでしたね。まあ、それも後で話をします。OK、はい。はい、みんなで次。な、ということもあるであろうがっていうのは、という理由もあるか、あるだろうがということです。こともあるわね。理由です。もちろん、はい、みんなで。カナダに来てすぐだったということもあるだろうが、彼は一言も言わなかった。なんであいつはって何も言わないじゃないっていうやつですね。はい。もちろん、若かった。ということもあるだろうが、あの頃はだいぶ無茶をしたように思う。はい、無茶をする。皆さん、あの、今なんかテレビで、あの、なんだっけ、Years of Living Dangerously という、あの、のやってますね、今でも。前にあったんですけど、なんか危険な人生を送った経験のある人。おっと、はい。 あ、見ててくださいと、はいはい。なんか想像できるな。
なんかリオンだとすごい、
なん
か、
まあ、女性に、女性、うん、そうね、うん、優しいんだよな。うん、チャラいチャラ男か。チャラ男。すごい。ちょっといくつぐらいだったんですか？去年？
去年の。
おお、最近なんだ。でも7個はそういうことするんだな。すごいね、これ。はい。他にね。Living Dangerously。ないんだ。僕たちはやっぱりベトナムは Living Dangerously ですね。それからアメリカもそうだ。もう、本当に死ぬと思ったんですね。そういう経験ある。OK! はい。もちろん、就職難だった。就職難って何？仕事が見つけにくい。はい。ということもあるだろうが、もう少しマシな仕事がなかったものかな？はい、マシな仕事ってどういう意味？
これよりも。
これよりは、いいということですね。本当にいいんじゃなくても、これよりはちょっといいという感じがマシな仕事です。マシなっていうのはあんまりすごく良くないんですよね。大して良くない。でもこれよりはいいっていうとき。だから結婚相手もう少しマシな人がいなかったのと。ね。そう言われることがあります。OK？ はい。ちょっと今のはディスクリミネーションの表現ですけど。はい。嘘。これはライじゃないよね。本当じゃないっていう意味です。何々が嘘のようであった。はい。みんなで、昨日まで、パリにいたのが、嘘のようであった。本当に思えない。はい。急に寒くなって、先週まで、熱帯夜が続いたのが、嘘のようであった。はい。熱帯夜って何？熱帯夜、熱帯夜の定義は？暑い夜だけじゃないよ。誰か知らない？毎日、毎晩、30度から下がらない。夜になっても。それが熱帯夜。30 degrees、centigrade。より下がらない、ね。ずっと30度以上。それ、決まってるんですよ。30度、30度以上の場合が熱帯夜と呼ばれるわけです、ね。だから、デフィニッションです。はい。はい、次行きます。いい仕事が見つかって、よかったね。この間まで、絶望していたのが、もう、デスプレートか、本当だったのが、嘘のようであった。いいよね、この人。なんかすごい、もうすごいディプレッションで、こんななってて、次の日になったらすごく元気になる。どうしたの？いい仕事見つかった。ね。まあ、絶望することあると思うんですが、はい。次行きます。売り物にする。まあ、セールスポイントですね。はい。あの大学は、外国留学を売り物にして学生集めている。 これ内容がなければ困りますよね。ヨーク大学はどうだろう。何を売り物にしてるかな。え？何もない。そう？日本語。キャリー笑ってるよ。はい。この会社は能力主義を売り物にして急成長してきた。はい。能力主義は？これどこの会社について言ってると思う？能力主義を売り物にしてる会社。日本企業。韓国もあります。サムソン一つ。それから、ソニーです。ソニー。アップルもそうかもしれない。昔のソニーですね。能力主義。簡単に。メリトクラシーですね。はい。で、あの政治家は、誠実さを売り物にして、票を集めようとしてる。これ、この間のアメリカの大統領選挙の前にやりたかったんですけど、なんか、誠実さ。この間皆さんのちょっと時間があったらですね、古い映画で The Best Man という映画を見てください。 Black and White 白黒、すごくいい映画、アメリカの大統領選挙の映画で、本当にトランプのようなのが出てきます。だからあれ多分まあわざと見せたんじゃないかなと思います。 The Best Man、 OK、 はい、 For the President という意味。はい、次、ために、これは話をしました。理由のためにですね、これは。はい。50過ぎてから、リストラで会社をクビになったために、これは PC じゃないと言っていましたね。自殺する人が増えている。はい。日本では最近まで毎年どのぐらいの人が自殺してましたか？ん？ 3 万人です。3万。で、最近ちょっと少なくなったんですが、でも、3万人になってないぐらいで、やっぱり2万何千人。毎年です。毎年なんだ。ポピュラーってことはないけど、やっぱり、うん、数は多すぎるね。特にバブルが弾けてから。バブルエコノミー、バースト以来。本当に、ずっと3万人以上だ。最近ちょっと少なくなった。はい、どうぞ。はい。うん。ああ、はいはい。ありますよね。そう、もちろん、ハンギングで死ぬ人が、首吊りで死ぬ人多いからね、結構ね、日本はね。だから、そうすると、やっぱり、いや、大変ですよね。韓国も今、自殺が増えてる。中国も増えてるそう。そうです、I've heard。だから、どうなるかな。はい。で、なんか、悪い例ばっかりだな、これ。若い頃、ちゃんと勉強しなかったために、皆さんちゃんと勉強してくださいね。はい。今苦労している。You'll regret if you don't study Japanese now. はい。適当な相手が見つからなかったために、今でも独身です。独身貴族ね。私は結婚しない。独身貴族の人がずいぶんいます。で、まあ僕は相手、いい相手がいたら結婚するのはいいと思います。いなかったら結婚する必要ない。でも本当に好きな人がいたら結婚してください。いい経験になりますと思います。はい。これはレトリカルクエスチョン。こういう理由で何なのかなという、正しいかどうかなということですね。漢字はいくら勉強しても覚えられないので、諦めた。ということか。これは学生について言ってるわけです。学生なんか日本語やめちゃったな。どうしてだろう。まあ、漢字はいくら勉強しても no matter how much, how hard he or she studied, couldn't memorize. Maybe that's why he or she quit. Give up. はい。どうせ？このどうせも no matter how you do it という感じですね。いい仕事はないから、探すのがバカバカしくなったということか。これはどういう使い方ですか？誰かがもう仕事探すのやめちゃったんです。ゲバッ。あ、いくら探してもいい仕事が見つからない。Because can't find a good job. Give up. Maybe that's the reason. という意味です。こちらが何も文句を言わないので、 何をしてもいいということか。Because we do not complain. He or she thinks he or she can do anything. という感じですね。はい。まれにはあるが、rarely。でも、大抵はこうだよという意味です。家出をした子供は、ずっと家に帰らないこともまれにはあるが、はい。家出をした経験ある人。ある。エミリーある。はい。他には。家出をした経験。ないの？嘘。本当？え？ないの？ちょっとでもいいよ。あの、3時間でも。ある？うんうん。ガチじゃないよ。完全にもうこんな家にはいられないっつって、で、あの、荷物を持って出てくる。ね。
お腹空いたな。
これじゃ話にならないな。家での経験ない？ジョリンない？ I'm sick and tired of living here. I'm leaving. ない。ない。ないんだ。うん。ない。ない。アンドリューない。カトリーナない。クラークない。みんなない？みんなないの？全然ない？あるよな。はい。理由は？お母さんと喧嘩して、もうお母さんとはもう嫌だ、一緒に住むのはって感じ。で、どのぐらい出てた？2日？2日。友達のとこ行ってた。他の町行ったの？ホテル泊まってたの？お金あるね。お金あれば家出したって大丈夫だよな、それは。で、どうして帰ってきたの？どうして帰ることにした？あ、お父さんが探しに来た。心配して。うん。お父さんとは大丈夫だったんだよな。お母さんとは頭に来たんだよね。なるほど。はい。他にはない？ない。みんなおとなしいな。ギャビンもない？そっか。面白くないな。一度ぐらい、家出してください。そうすると、人生いかに、生活が大変かっていうのわかるよ。で、僕はこの後で読むのは僕の家出の話ですから。読んでもらうのね。はい。はい、次行きます。いや、はい、本当にわからないことも、稀にあるが、努力すれば、大抵は理解できるものである。Generally speaking, ですものである。だから皆さんも日本語諦めないでね。はい。解決できない問題も稀にあるが、大抵は何とか解決できる解決方法が見つかるものである。Okay? I hope so. はい、質問。大体、はい、どうぞ。
稀にある。
はい。まれっていうのは rare ということですね。だからまれにあるというのは大抵ないけど、たまに本当に少しのポシビリティとしてあるということ。はい。だから例えば私は、そうですね、アメリカに行くことはまれにありますが、大抵ヨーロッパに行くことにしています。というと、本当に数が少ないというか、ね。はい、質問。稀には、稀にありません。まあ、おかしいね、やっぱりね。うんうん。はい。稀ですはいいよ。はい。悪い意味ですね。普通はね。悪いコンテクストで使います。大抵ね。大抵。稀って言うと、やっぱり、だから例えば、rarely とか few って言うと、やっぱり英語でもネガティブなんですね、ある意味でね。だから、rare だったら、割と、ネガティブな感じが多いと思うけどね。まあ、日本語ほどではないですね。確かに。You're right. 他には？はい。はい。はい。違います。というのは、誠実を売り物にしてるっていうと、何か誠実であること。ね。誠実さっていうと、characteristics の方になる。アブストラクトなんですか？ちょっと意味が違います。はい。他には？どんどん質問してください。 はい、いいですよ。何でもいいよ。
はい。あ、そういうディベートの、
はい、
質問があります。
はい。
そのディベートは、最初は、
はい。あ、あ、やります、やります。OK。これからですね、今15本あるので、あのディベートのグループに分かれてもらいます。で、あの、まずルールなんですけども、一番初めにですね、あの、the leader、グループリーダーが、あの、簡単なイントロダクションをします。で、それで、あの、両方のグループ、まずあの、じゃんけんをして、どちらから始めるかっていうのを決めます。OK? それで、グループが、あの、リーダーが、ジェネラルステートメントをして、まあ、あの、初めのステートですね。それで、例えば、これが2つのグループとしますね。で、初めにリーダーがやった話をして、それで、例えば、どっちから始めるかで、例えば、こっちから始めるとしたら、コージがですね、自分は、こうこうこういう理由で、あの、これをサポートします。賛成ですと。それについて、反論、一回、してもらう。OK? で、あの、ちょっと時間がないので、もう一回、こちらの反論はしないで、最後まで取っておきます。OK? で、今度はこちらが、私はこうこうこうで反対です。反論。OK? で、全部終わってから、はい、今度は、open the floor で、さっきこういう反論が出たんですが、私はそれに対してこういう説明をつけます。と言って、例えばコーチが、ね、やってもいい。で、今度はこっちの人がこういう反論が出たけど、で、最終的に、あの、最後に、今度はリーダーが最後のまとめを言う。いう感じです。That's a rule. Is that okay?はい。じゃあ、グループに分かれてください。I don't think everyone is here, but, はい。ギャビーは分かってるよね、グループ。あ、そうだな。はいはいはい。あの、時間もったいないから、具体的にどんどん進めてくださいね。で、自分が話すポイント、はっきり決めてほしいんですね。あ、そう。へぇ。危ないな。ボス、うん、8時間か。8時間で行ける？どこ通っていくのかな？うん、トロントからどうやって行くかな、ボストンまで。いや、いろんなルートがあるからね。あ、それから、あの、日本語能力試験、まだ僕、助手集めてるんですけど、やれる人、連絡して、あの、明日まで。で、できるだけ日本語で話してくださいね。はい、お願いします。みんな日本語で行く、日本語で、ほら、会話の練習も入ってるんですから。中国語を使わない。日本語で行きます。はい。いいですね。これ、会話の練習ですからね。日本語でぜひやってください。もう3年生だから。はい、英語を使わない。日本語でいきます。会話の練習です。なんかエリカはあれか、あのフロアに座る方が好きなのかな。好きなんだ、やっぱり日本的だな、そうすると。へえ、楽だね、確かに。僕もあんまり椅子が好きじゃないんですね。椅子に座ってるとね、足がね、むくんじゃう。あの、うん、そういう感じだな、やっぱな。 このグループは？大麻に反対ね。大麻の合法化に反対ね。はい。難しいな、結構。なんかインターネットかいろいろ調べて見つかったの材料が、はい、賛成反対両方あるよね、うんうん、だからその中で勝たなきゃならないの議論に、あれ副作用、うん、最近特になんかいろいろこう書いてあるんでね、細かい副作用随分あるよね、うん、だから僕はそれで反対なんですけどね、本当は、ね、個人的には
研究が多いだけど、
うん、
ほぼ、ほとんど、長期間で、長期間な研究がな
かった。ああ、はい、それそうですね、うん。まだはっきり分かってないんだよな、うん、確かに。
だから、だとしても、大麻の方、保護をちょっと中止して、そして、もっと研究した方がいいと思う。
もっと研究した方がいい、なるほど。それは一つの議論ね。はい、分かりました。まだよく分かってないということですね、はい、副作用がね、
はい、うん、他の議論が、じゃあ例えば、アムステルダムで、
はいはいはい、
問題を見つけて、はい、そしてどうやってどんな対策があるのか、
なるほど、
対策がなかったら合法しなくて、
しない方がいい。
しない方がいい。
うん。なるほど。あ、そういう議論ね。オッケー、オッケー。はい。わかります、わかります。僕もアムステルダムは何回も行ってるから、やっぱり、おーと思いますね。お店があるんだもん、ちゃんとね。
はい。
うん。すごいよ。
今回のイントロダクションはどの、
はい、あ、時間的にはね、3分。はい、3分以内。うん。本当は2分ぐらいでいいんだけど。全部言っちゃったら面白くないから、討論にならないからね。本当にそのサマリーだけ。はい。
どんなやり方なんだろうね。この反対側議論一つ、してから、
うん、はい、それで向こうからカウンターアーギュメントあるね、一つね、一つだけ認める。で、前はね、それでもう一回カウンターをさせてたんだけど、時間が足りなくなっちゃったんですよ。だから今回はそれは最後に残しておいて、最後にalmost like free discussion みたいにしようと思ってるんですね。だから実はさっき何々さんが僕が言ったことにこういう意見を述べたんだけど、僕はそれに対してまた反論をしますと言って言えばいい。はいはい。だから少なくとも自分のポイントについて2回言うチャンスがあるということ。はい。
他のチームは。毎回日本語喋れるから、今回のグループは自分のスクリプトを準備してもいい。
あ、しなきゃならないよ。それスクリプト準備してください。
はいはいは
い、いや、もちろんもちろん、はい。そうしなかったら言えないじゃない。はい、でも読んじゃダメですよ。Q カードはいい。でも読まない。はい、で、だから一番いいのは簡潔にすごく、まあ、シンプルでも to the point、 本当に言いたいことをはっきり言うという。あ、やっぱりどんどん自分のポイントは書いておかないと言えない、忘れちゃうよ。あ、討論の手があーっと思って真っ白になっちゃうからね。みんな people get nervous、 OK。 やっぱりドキドキするよ、やっぱり言うとき緊張する、すごくね。ああ、それで勝たなきゃならないんですか。説得力ですから。
はい。
任されたら困るよな。
そう
なんかいろいろ意見を出して、これはどうだろうって言って、それでこういう反論があると、ね。絶対に向こうから反論してくる。それにはどう答えるかって準備してくれないと困る。だからいつかポイントがあるだろう。例えば、一つの理由は副作用だ、ね。それからもう一つの理由は、例えば教育の面での問題、ね。それから、まあ、いろいろあるんだけど、それから、実際に他の、例えばタバコとかお酒との関連ですよね。よく言うのは、だってタバコも合法化されてるし、お酒も合法化されてるんだから、マリワナだって合法化していいじゃないかという、議論が絶対出てくるわけですね。それにどう答えるか。うん、別にそれは一般的な話でいい、うん、だからそうしたら日本の例を使って何か言ってもいいし、カナダの例を使ってもいいし、オランダの例を使ってもいいじゃない。だから合法されてる、合法化されてる国とされていない国のを比較してみてもいいわけですよ。それが一ついいポイントになるかもしれない。例えばそのオランダではね、合法化されてるけども、こういう問題は解決されていないとか、今ケビンが言ったように、まだ副作用がね、はっきり分かってないから、合法化するのは時期尚早、 too soon じゃないかと、そういうような持っていき方にすればいいと思う。それでパワーポイント使いたかったら使ってもいいからね、もし必要であれば。前は使わなかったんだけど、考えてみたら使ってもいいかなと。両方で分けられれば、スプリットできれば、向こうは向こう、こっちはこっちでできると思う。今年はですね、パワーポイントを使ってもいいことにしようと思ってるんですね。そうすると半分分けて、こっちが賛成、こっちが反対にすれば、討論やってる時に分かりやすいかなと思うんだけど、そうしたかったらどうぞ。You can do it if you want。いい意見が出てる？いいアイディア。だけど反論するときにさ、やっぱりその反論の反論があるからね。だからその反論されたときちゃんとこう答えられないと困るんで、うん、考えないとダメだよな。こう絶対こういう反論があると。じゃあそれにはどう答えようか。それが練習なんです。That's a practice here。だから結構これは面白い活動です。準備したらちゃんと準備をして自分の言いたいことは書いて覚えてくださいね。キューカードいいけど読んだらダメ。読むのはダメです。はい。うん、はい。はい、どうぞ。ダメ。キューカードだけいい。キューカード。うん、キューカード見るのはいいです。でも、全部読んじゃったらダメ。
キューカードがあれば
聞かれない
。聞か
ない。
聞かない。
はい。1
人
5
分ぐらい話します。5
分なんてそんなに。
あ、そうです。
いやいやいや。だって全部で50分だろ？
全部で50分ですか？
うん、50分ですから、それ半分にしたら。
え、全部って
何回と。そう、両方で50分だから。うんうんうん。
うちは25分。
25分です。だから、できるだけ簡潔に、すごくシンプルで、しかも to the point、 要点をはっきり言う。だらだらだらだら話す時間はないからね。で、反対に対する反論もしなきゃならないから、それも準備してほしい。
あ、例えば相手はこういうことを言うかもしれないから、それに対して
もちろんもちろんもちろん。
でも誰か誰のことをなんかカウンターする。
はい、それは最後に、うん、だから最後に普通は決めるんですけど、そうすると時間がかかっちゃうので、今年は一回、例えば、一人の人が発表するだろ？相手のグループが反論するじゃない。 それで終わりなの。それ最後にその反論したいときは全部の中でやると。そうすると早く終われる、ね、と思います。はい、じゃあやめます。おやめてください。Continue。このグループなんだっけ？マリアの合法か賛成の方だ
っけ？なんでその顔？
たくさんの回答あるからびっくりだ。でも面白いね。いや僕もあのだからオランダ行ってね、あのお店見たりしてて、うん、と思うね、やっぱり雰囲気がやっぱなんとなく僕は怖いなって感じがする。
最近
ない。
私もないけども、うん、動画から見るとなんかちょっと雰囲気が違う気がする。
変わってきた。そうかな。
なんかもっと
明るくなったのかな。
ガレンブレックスとかで、うん、マリオナとかなんか、その何の国なんでしたっけ。
オランダ、
うん、オランダとの動画見るのとコロラドの見るのと違う。
ああ
。なんとなく思う。
うん、てかアメリカでなんか
僕アメリカで行ったことないんだ。
レストランとかでもなんか、まあ、今の使い
方あ、そう
レストランとかで
本当臭くて嫌だな。
でも吸えるところがある。
でそこでマリワナも吸えるってこと、
うん、
そうだよ、カナダは全部吸っちゃいけないんだろうな。そうだよね、うんうん、はい、じゃあ終わります。お疲れ様。次のレッスンに行きますので、あの準備しといてね。